先週に続きましてマンドリン演奏者の高橋和彦さん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あのでかいですね、もう2年前ですね、2人でこう撮ったのがですね、あれも結構反響良くてですね、はい、なんかやっぱりこう、あ、聞いてる人ちゃんと聞くんだなと思って、
あ、
はい、ね、はい、今あれです、高橋さん福岡を中心として、あの結構私にとっては大分とか下関とか、なんかちょこちょこあちこちこ行かれてます、
ね、そうですね、まあ、福岡を中心にですね、はい、はい、
ですね。いつもあれなんですか、あの奥さん、ピアノの奥さんと、
あ、そうですね、まあ、妻とやることのが多いですね。
うん、
まあ、ギターとご一緒することっていうのは比較的少ないかもしれないです。
ああ、
そういう意味ではこのギター大好き店でギターの山口さんと共演できるというのは非常に貴重な機会ですね。
ああ、やっぱりこうなんか違います、ピアノと他の楽器とピアあのマンドリンとするのっていうの
は。ああ、多分本当は違うと思うんですけど、演奏してるうちに興奮してきて同じようになっちゃいます、ね、本当は弾き方も演奏の仕方も変えたらもっといいと思うんですけど、うん、なんかだんだん興奮してきてダメですね、もっと上手に弾き分けないといけないかなと反省する日々です。
やっぱこうなんか気持ちいいってのはあるんですか、その弾き終って、その何ですかね、こう何て言うんですかね。
あ、それはおっしゃってることよくわかります、はい、あの基本気持ちよくないとダメだと思います。
ああ、そうですね、
はい、
やっぱりそのピアノと違って、まあ、ギターはギターの良さがあって。
そうですね、あのピアノの場合はまずそのピアノの音量というのが絶対的な音量というのが大きいですので、
はいはい、
だからやっぱり、まあ、こっちもマンドリンも、まあ、大きめに大きめには弾きますね。ギターの場合は、まあ、やっぱりピアノに比べたら音量はちっちゃいし、うん、音域もちょっと狭いので、
うん、
まあ、ちょっとそんなになんてピアノの時みたいに大きな音量は出さなくてもいいとは思うんですけど、うん、もう山口さんとやってると興奮してきてピアノとやってる時と同じような音量になってしまいますね。
なんか気持ち、本当に見とってから気持ちよさそうですよね。あの素人の僕言うのはあれですけど、なんかいいですよね、こう語り合ってるみたいな、こうなんか、
それは
バンドリンとギターが、
まさにそうですね、
いいこと言うでしょ、
はい、とってもいいです、いいですね、はい、あのそうですね、はい、
あのギターだけの、何ですかね、ギターだけの時の何人かされる時、もうあれはあれでも面白い、うんですね、またマンドリンとまたギターと、なんですね、面白いですね、なんかね、面白いしか言えない、
うん、まあでもあの本当そのよくわかります、おっしゃってることは面白いと思います。
うん、
あの同じ楽器同士の二重奏と三重奏とはまた違う、
はいはい、
まあ、ただマンドリンとギターっていうのはあの発言楽器っていって、あの弾く楽器ですね、
はい、
同じ仲間ではあるわけですね、
うん、
その心地よさというのもあると思います、
はい、
バイオリンとギターとかだと、まあ、バイオリンはあの擦る弦を擦る楽器で弾く楽器ではありませんので、
はい、
まあ、それはそれでまた違う面白さがあると思うんですけども、マンドリンとギターっていうのは、まあ、あの発言楽器同士ですので、例えばヨーロッパでドイツなんかだとマンドリンとピアノという組み合わせよりはマンドリンとギターという組み合わせの方がむしろポピュラーというかメジャーです。
あ、そうなんですか。
そうですね。
日本では少ないんですか。
日本でもやっぱりマンドリンとギターの、あのデュオっていうかペアの方が多いかもしれないですね。私の場合はその、まあ、あのよく冗談で言ってますけど、家庭の事情で、あのピアノ伴奏で弾くことが多いんですけども、はい、まあバランス等をいろいろ考えると、会場のことなどを考えると、うん、マンドリンとギターというのが、まあ、あのなんていうんですかね、やりやすいんじゃないですかね。ピアノ伴奏だとどうしても会場にピアノがないとできませんし、
はい、
まあ、そのための準備というのも調律をしたりとかですね、
はい、
そういうちょっとあのなんていうんですかね、ちょっと手間がかかるんじゃないですかね、
うんうん、 もう本当はギターとマンドリンだったら一畳あれば大丈夫です。一人半畳あればできますよね。
まあ、僕たちの場合はちょっと狭いです、
ね。そうですか。それ体型的に。
そうそう、まあそうですね。あのちっちゃいところで弾くと音楽もちっちゃくなるような気がします
。ああ、なるんですね。
はい、
あのもう今4回目ってことなんですけど、あのギター大好き店で共演されるんですよ、
はいはい、
練習ってのはどうしてるんですか。
練習はですね、あの山口さんにわざわざ福岡まで来ていただいて1日ですね、はい、であのみっちり練習して
みっちり
で当日ですね、あとはですね本番前に
また1日1回だけ。
そうですね、基本そうですね、それと当日の本番前ですね。まあ、あのバッチリ合わせていただけるんで。
やっぱりやっててこう気持ちいいです。もう何回も言いますけど、
うん、まあそうですね、あの最初からバシッと合うと本当に気持ちいいですよね、
うん、あれなんかこうやりだしちゃってだんだんこうバシッと合う時合うとかよくあのギターのことやれるんですけど、
はい、
そういうのってあるいっぱいあるんだよね。
ありますね、うん、なかなか言葉で説明するのは難しいですけどね、うん、
ですか。今あのここにちょっとチラシが、はい、ポスターがあるんですけど、あの5月の21日、
はい、
土曜日、
はい、
それと5月29日に、
はい、
コンサートされるということで、よかったらこれちょっと紹介、
はい、あの毎年ですね5月にあの私とピアノの夏川由紀乃でデュオリサイタルというのを催しております。それが下関と福岡なんですけども、下関が5月21日土曜日、これは2回公演で午後2時からと夜の6時から、下関市障害学習プラザ風のホールというね、非常にあの音響もいい新しいホールです。で福岡がこれまたあの音響がとってもいいアイレフホールで5月29日の日曜日のお昼の2時から開催します。まあ2人でマンドリンとピアノで弾く曲もあれば、それぞれのソロもあるんですが、今年は夏川由紀乃が初めてのソロ CD を発売するんですね。まあ、この演奏会にリサイタルに5月のリサイタルの時には発売されていると思うんですけども、それを記念したあのリサイタルとなっております。
これはどこでチケット買うんですか。
チケットはですね、フォレストヒル音楽工房とか、下関でしたら十字堂楽器店さんとかシーモールガン、あとまああのご連絡いただければあのお取り置きもできます。
うんうんうん、なるほど。はい。言ったらぜひ、これも毎回毎年じゃないと思
う
ね。
もうこれは恒例行事ですね。
あ、
はい。毎年5月に2人で演奏会をやっております。
はい。わかりました。高橋和彦&夏川由紀乃デュオリサイタル2016、
はい、
下関と福岡、
はい、
したら頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。